お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンで恒例の日本の祭りジャパンフェスティバル2025が5月25日ボックスヒルタウンホールで行われます。パフォーマンスやコンテスト、店舗の出店など多彩なプログラムが行われますが、今日はその中で今年3回目となる絵手紙コンテストについてジャパンフェスティバル実行委員の中川貴子さんにお話を聞きます。この絵手紙コンテスト、比較的最近始まりました。
ジャパンフェスティバルがコロナで一旦お休みになっていたんですね。で、再開したのが2023年で、その時が21回目のジャパンフェスティバルだったんですけれども、2023年から、ジャパンフェスティバルの一環として一つ絵手紙コンテストっていうのをやることになりました。
フェスティバルの会場となるボックスヒルタウンホールがあるホワイトホース市は、日本の千葉県松戸市と50年以上にわたり姉妹都市交流を行っています。ジャパンフェスティバルのテーマは紡ぐ。絵手紙コンテストは2つの市を結ぶ活動になっています。
コミュニティを紡ぐ、それから文化を紡ぐ、未来に紡ぐっていうテーマになっていますので、ホワイトホース市の姉妹都市、千葉県松戸市なんですけれども、そこにこのジャパンフェスティバルの中でコンテストをした、絵手紙を終わった後に送り、で、それでまた絵手紙を松戸市からもいただいて、こう、つないでいこうと。
2023年の1回目の絵手紙コンテスト、オーストラリアからは応募は220通でした。第2回は256通、今年の第3回もインタビューの収録を行った8日時点で200通となっています。絵手紙コンテストは年齢別で部門が分かれ、プレップからイヤー6までの小学生部門、イヤー7から9までの中学生部門、そしてイヤー10以上の高校一般部門があります。ビクトリア州に住んでいなくても応募でき、日本語を学んでいる学校の生徒から一般まで広く作品を公募しています。
特徴というんですか、手書きの絵となんか短いメッセージをこう組み合わせていて、まあ、お子さんも応募していただいてるんで、こんな絵手紙もらったら嬉しいなとか楽しいなとか、あとはオーストラリアの学校とか暮らしの紹介とか、松戸市とか日本へのメッセージとか、なんかそういった伝えたいことを表現しているものなら何でも OK ということで、まあ、はがきサイズで送ってくださいということで。
そしてジャパンフェスティバルでは応募作品すべてが掲示され、見応えのある展示となっています。また松戸市から送られてきた絵手紙も展示します。今年3回目となる交流授業ですが、手応えも感じているそうです。そして絵手紙コンテストは賞ももちろんあります。
審査をして、うん、それぞれの部門ごとに金賞、銀賞、銅賞などもつけて、それから当日ですね、オーディエンス賞として来場した方に好きな良いと思うものを応募していただくんですね。賞、オーディエンス賞を選んでいただくんですけれど、うん、それも毎年会場で皆さん真剣に選んでくださっているんで、うん、それも楽しいイベントの中で楽しい行事の一つかなっていうふうに思ってます。うん、やっぱり手書きの良さ、デジタルにはないものでメッセージが伝えられるかなっていうふうに思います。出る側も見に来てくださる方も一日楽しめる、日本を感じられる、そしてそうコミュニティがなんかこうつながっているっていう、そういう感じを体感していただけたらなっていうふうに思います。
ジャパンフェスティバル実行委員で絵手紙を担当している中川貴子さんでした。今年の絵手紙作品の受付は今週12日に終了しています。メルボルンでは寒い時期に行われるジャパンフェスティバル、ホワイトホース市と松戸市の姉妹都市提携が調印されたのは1971年5月12日のことでした。今年のフェスティバルには出展が80店舗、パフォーマンスも33団体が出演を予定しており、賑やかなお祭りになりそうです。 5月25日、ボックスヒルタウンホールで行われるメルボルンのジャパンフェスティバル2025について、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。